はい、それでは第3部の方へ進んでまいります。先ほど相沢嗣雄先生、そして、関根、失礼しました、関野義治先生に、お話を聞きましたが、今度、FM ピタウ氏の代表茅野茂、そしてお二方のゲスト、そして私、インタビュアー茅野志郎ですけれども、4人で話を進めていきたいと思います。まず先ほど相沢先生にですね、お話を伺って、他の人がやってないことをやっていらっしゃると私は思っています。そして、グレートジャーニーで世界を旅行された関野先生も他の人がやってないことをやっている。そして、FM ピタウ氏代表の茅野茂というのもアイヌの民を収集を続けて、誰もやってなかった、誰もやっていなかったことを続けて、国の有形民族資料に指定されたということで、順番にですね、その生き方というものっていうんでしょうか、そういう考え方の根本はどういう点にあるのかということを、まず相沢先生お教えてください。
私はスポーツというのはあまり自分ではやらないんですが、見るので一番好きなのは1万メートル競争なんですよ。
ああ、なるほど。
何度もぐるぐる回ってるうちに誰が一番で誰がビリケツとか分かんなくなるんです。
なるほど。
挙句の果てに一番ビリケツが一番拍手をもらったりするような場面ってたまにあるんですね。
はい。
で、古いものを追いかけてますが、古いものを追いかけてるのは、やっぱ1万メートル競争をゆっくり歩いて止まらずに、やってるような後ろを振り返りながら、うん、お、先頭が来たなっていうふうなことでやってるのかなと思ってるんですが。
なるほど。
だからそれが外から見ると、うん、誰もやってない、うんうん、1万メートル競争をやってるのに歩いてるという、
うんうんうん、
そういうことなんじゃないでしょうか。
あ、なるほど。はい。今1万メートルの話で教えていただきましたが、関野先生はそういう人がやっていないことをやろうという、そういう考えはどういうところから出てきたか、ちょっと教えていただけますか。
まあ、人がやらないことをやろうっていう気はなかったんですけどもね。
はい。
ただ、やっぱり、向こう側に何か、誰も行ってないとこがあったら、行ってみたいなっていう気持ちは人一倍強い。
なるほど。
と思うんですね。
うんうんうん、そうですか。まあ、人が行ってないところに行ってみようということで、まあ、様々なこう経験をまあされたと思うんですけども、なんか興味深かった経験ありますか？その私が、というか、ご自身が行って、こういう経験があったというのは。
経験っていうのもなんか僕を最後に、いろんな人に、今までいろんなところに行ったけども、住んでみたいと思って、たとかありますかって聞かれたんですよ。
あ、なるほど。
で、要するにそれは言葉を変えると、桃源郷ってありましたかとか、楽園ってありましたかっていうことを、もう同じ意味で聞かれたんですね。
なるほど。
ところが、うん、なかったんですよ。要するに長くいたいなと思うところはいくらでもあるんです。うんうんうん、でもそこで骨を埋めてそこでずっと住みたい。万老先生に託く、これ骨を埋めようっていうような。土地がなかった。
ああ、なるほど。
で、よく考えて、じゃあ楽園ってどういうとこだろうなって考えたときに、
はい、
僕、結局当たり前のことだったんですけども、要するに自分で好きなとこに行けて、家族と一緒に住めて、
うんうんうん、
家族と好きな仕事をできて、好きなことが言えて、それでなおかつ水がきれいで、大地がきれいで、空気がきれいでっていう、そのことに関しては、どこに住んでる人でも欲しがることだと思うんですね。あとはみんな、それぞれの土地によって、うん、文化によって、欲しいものというか、うん、理想の形というのは違うんだけども、それだけは、どこでも共通して、それで、同じ自分の文化に住むってことが一番楽なんですよ、ね。言葉の面、食べ物の面、うん、いろんな面で。
なるほど。
そういう意味で言うと、やっぱり自分の生まれたところが一番の楽園、桃源郷じゃないか。それで、もしそういう空気が汚れてるとか、自由に好きなこと喋れないとか、好きなところに移動できない、家族と一緒に住めないとか、そういうことが、誰でもが求めていることができないようであったら、 要するに自分のところ自分で直すしかない。
あ、なるほどね。
要するに楽園とか桃源郷というのは自分で作るしかない。
あ、なるほ
ど、ね。で、三十何年旅してそんな結論かよ、分かってんだろうって言うかもしれないけども、結局そういう最後に、ね、あの感じたのはそういうこと
です。まあ今あの桃源郷というような話がありましたが、そのアイヌ文化から見るとこの二豚にというのはどうでしょうか。住みやすさの上ではその空気、水の綺麗さとか、代表の会の支援さお願いします。
毎日見てるからありわからなくなってんだけれども、今先生がおっしゃったことを聞いているとやっぱり自分で背中を伸ばしてしょった荷物は重くないと。10年、20年、30年、40年、もう50年になりました。それを考えるとやっぱり人が無理しゃりこれしょっていけって言った荷物は重いけども、俺これしょうであってしょった荷物は 重さも感じないし、背伸びしてつま先歩きをしたら遠くまで行けないが、大地に足をつけてゆっくりゆっくり歩くことが長持ちすることであろうと、そんなふうに考えています。
なるほど。まあ、ゆっくりゆっくり、まあ、大地に足をつけて、自分で背負った荷物は軽いというようなお話だったんですが、相澤先生、その点についてはどのようにお考えでしょう。
時間がかかりますね。だから気を長くしてやるしかないし、自分の夢を実現してくれるのは自分じゃなくて他人ですから、やはり先ほど申し上げたお家の場合も3台ぐらいかかるかなと思って始まりましたが、もっとかかりますね。
あ、なるほど。
4台、5台、もしかすると100年ぐらいの時間がかかるのかもしれません。
なるほど。まあ、あの、一昨日ですね、行われた、国の重要民族文化財の指定のフォーラムで、相澤先生がおっしゃってたんですが、その、あずましい場所ということで、あずましいというのは北海道方言ですけれども、そういうちょっとお話しされてたんですが、二豚には今、あずましいところでしょうか。その辺ちょっと教えてください。
正直言って、あずましくありません。新建材で家を建ててますし、
はい、
どう言ったらいいんでしょうか。私があずましいと思う家というのは、家や町や佇まいというのは、その土地の材料、
はい、
その土地の技術、そしてその土地の、まあ、寸法、
はい、
まあ、形で、
はい、
できたもの、
はい、
これをあずましいなと思うんです、
はい。
だけど、どこで作られた、どこで取ってきたものかわからない部材で、材料で建てて、安いから建てるっていう、そういうものが、あるいは便利だから建てる、あるいは直すっていうのは、
はい、
本当にいいのかなと、もうずっと思い続けているんですね。僕もあずましいという言葉、実はここへ来る直前に辞書である人から教わって、
なるほど、
直前に調べたことで、
はい、
まあ、美しいとか、
はい、
アイヌ語だとピリカだと思うんですね。
はい、
で、辞書、アイヌ語の辞書を見ると、直すっていう意味もあるようですね。
うんうんうん、
だからこれからは直せばピリカになるのかなと。